ただいまご紹介いただきました石田律子と申します。今日はどうぞよろしくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。カラーセンスアップ講座という名前がついているだけで、自分のセンスが試されるんじゃないかとか、点数をつけられるんじゃないかというふうに皆さん構えられている方もいらっしゃるかもしれません。入り口の方で、いきなり色を選ばなくてはいけなかったのでお手数をおかけしました。結果については後ほど発表させていただきます。では今日はですね、たくさん資料ですとかテキストをご用意いただきましたので、ちょっとお手元ご確認をください。ビニールの袋に入りましたカラーカードが配布されているかと思います。はい、中を出していただきまして、お待ちいただいている間にお好きなカードを1枚、お好きな色を1枚お選びくださいというふうにお願いしてあります。1枚には選びきれないという方は2枚でも3枚でも結構です。で、このようにただ好きな色と言われると結構皆さん迷われませんかね。服だったらとか今度買う携帯だったらとかちょっとこう制約がついている方が選びやすいのかもしれませんが、ちょっと今日は意地悪に、ただ好きな色ということでお選びいただきました。ではお選びいただいたカードを今日この字型に座っていただいてますので、こんな風に周りの人に見えるように自分に裏側を向けてこんな風に出してみていただけますか。1枚でも2枚でもあるいは3枚でも構いませんので、大丈夫ですよ、点数はつけませんので。これ158色入っているカードなんですね。はい、まあ、多いとお感じになるかたった158とお感じになるかそれぞれかと思います。世の中には本当に色があふれていますので158程度ではもうほんの一部ですよね。この中間が好きなのにっていうふうに思われた方もおいでになると思いますよ。はい、では発表です。はい、皆さんカード出してみてください。はい、いかがですか。周りの方ご覧になって、あら、あの方意外と派手な色が好きなのねとか、結構地味好みねとか、いかがですか。それぞれですよね。はい。いいですよ、地味でも派手でも。
これで地味って言ったら出
すんじゃん。はい、ありがとうございます。ここで見ていただきたかったのは、好きな色はこんなに人それぞれですよっていうことなんです。で、同じ質問を明日するとまた別な色を選んだりしますよね。はい、そのくらい色の好みの個人差というのはつかみどころがないものです。で、よく色で性格がわかるというふうなことを言う場合がありますが、とてもわかるわけないですよね。明日変わっちゃうかもしれない、ので、何色が好き、例えばブルーが好きだから冷静とかよくねパターン化されたものがありますが、そんな単純なものではないと思います。で、好みというのは千差万別、個人でも日によって季節によって変わるものだということをまずちょっと浮かべてください。で、声通りますかね。あ、行ってくればいいのか。あ、すいません。ちょっとパソコンを使うので失礼ですが着席させていただきます。今ご覧いただいたように個人の色の好みは本当に差が激しいものです。で、ただしそうですね、今日入り口で選んでいただいた、結果が楽しみなんですが、明るい色と言った時に、黒とグレーと紺というふうな組み合わせを選ぶ方はごくごく稀あるいは少数かと思います。 というふうに、色にはある程度多くの方がそうと感じる共通性がある色というのもあるんですね。好みとはまた別の問題です。でそういったことを少し知るとですね、衣食住が、楽しくもなりますし、自分の好き嫌いだけではない広がりが生まれてきます。そういったことを今日ちょっとご紹介したいなと思います。お手元のこのテキストを、はい、出してください。はい。このテキストのですね、12ページ、13ページに非常に身近な色のことが載っておりますので、そのあたりから入っていきたいと思います。今日は女性だけの会ということでしたので、一番最後にですね、今日は寒いですけど、そろそろ春も近づいてまいりましたので、春に向けて、似合うピンクってどうやって探すんだろうといったことも、一番最後の方でやりたいと思います。はい、12ページ、13ページ開けましたでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ここにですね、ここに載っているのは比較的多くの方が、そうと感じる色のこう仕組みなんですね。で、この中で一番一般的に、そうですね、色のことなんか全然わからないっていう男性でもそうだねというふうにご存知なのが暖色系と寒色系ではないでしょうか、ね、暖かい感じがする色と、冷たい感じがする色、12ページのセーターのところを見ていただくと、暖かそうなのはどっちとなっています。色だけで見たら、左側の列の方が暖かい印象を持つと思います。で、右側の、寒色系と言われる色味というのは、同じ素材のセーターであればちょっと涼やかな印象に与えるかと思います。この暖色寒色というのは本当に身近なところに使われていまして、洗面所で赤い何らかの印がついた方から、冷たいお水が出てきたり、青いマークの方から熱いお湯が出てきたらびっくりしますよね。でそういったことはほとんどの方が共通して感じる感覚だからこそ、そういうマークとして、意味が持てるわけですね。これが人によって、いや私は青い方が熱く感じるけどというふうなばらつきのあるものでは、特に公共の場では使うことができません。こういった暖色寒色というのが一般的に、ご存知の方が多い、色の性質の違いかと思います。で、その次にですね、女性だとほとんどの方がよく知っているのが膨張色っていう言葉ですね。で、膨張色だから嫌なのよねピンクはっていう方ですとか、黒はとにかく収縮色だから間違いがないのよっていう風な方多いですね。そのあたりが熊のぬいぐるみのところに載っています。収縮色というのは小さく見える色、膨張色というのは大きく見える色です。皆さんご存知の通りです。で、実際に黒というのは一番の収縮色です。ですから同じサイズの同じ素材の服であれば、確かに黒の方が白よりは引き締まって見えます。それはその通りなんです。で、ただしですね、ここで皆さん収縮膨張だけを気にしていると落とし穴があります。それがその上のバッグの、スポーツバッグのイラストのところですね。黒というのはとっても重い色でもあるんです。軽い重いというのも私たちは色味で、かなり判断しています。どうですか、左側のバッグの方が何かこう軽そうな印象をお持ちになりませんでしょうか。で、右側の濃い暗い色のバッグの方が何かずっしりしたものが入っていそうなイメージがあると思います。いや、暗い色の方が軽そうに見えるっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんよ。でも一般的にはですね、ダークな色味というのは非常に重みを感じます。ですから、 収縮色ではあるんですが、非常にどっしりとした重さを感じる色でもあるんですね。ですから膨張色で敬遠される白や薄いピンクというのはとても軽やかな印象を与えます。はい、それから金魚の、熱帯魚のイラストのところはですね、距離感です。色の近い遠いというのも、実は色で影響を受けます。暖色系の色はどちらかというと手前に感じます。同じところに置いてあっても手前に感じます。それから寒色系の暗い色というのは同じ距離にあっても遠くに感じます。まあ、これを利用して、日常生活が大きく変わるということはそれほどはないんですけれども、例えばですね、壁の色というのは普通4面全部同じ色を使いますけれども、一番奥の面の壁の色だけやや寒色系にする、ややというか寒色系にしたりすると奥行きを感じるというふうな、ね、効果はありますね。まあ、このぐらい広いお部屋だと別にどっちであっても広いんですけれども、まあ、6畳間ぐらいだと非常に差が出るんじゃないでしょうか。はい、それから、右の13ページの色玉はすべて同じ色っていうところをご覧ください。これは本当は私たちの日常生活にとっても関連していることなんですね。色というのは不思議なもので、面積によって感じ方がものすごく変わります。今日の、テーブルクロスの濃いグリーンというのは、とても鮮やかに感じます。感じますが、やはりこれだけの面積に使われているからなんですね。これを、そうですね、3センチ四方くらいの色見本で見ると、なんかちょっと地味じゃない？この緑って思う場合もあります。そのくらい色というのは面積が増えると、鮮やかさや明るさがとても強く感じられるんです。ですから、建築関係あるいはインテリア関係なんかで色をお選びになるときに色見本で失敗する例はよくあります。でそこまで大きくなくても私たちだとカーテンですね、カーテンなんかも小さなサンプルで選んでしまうとびっくりするほど派手に感じたりとか、逆に非常に暗く見えたりとか、ギャップを感じることがあります。それも、いわゆる目の錯覚の一つではあるんですが、同じ色が面積によって感じ方が変わるという例です。日本ではその壁の色なんかの規制が非常に緩いです。緩いので今景観論争なんかもいろいろ起きていますよね。で外壁の色というのはもう一つの公共物ですので、決して自分の好みで選んでいいというものではないというのがヨーロッパの考え方なんですが、規制の厳しい京都なんかを別としましてですね、日本では本当に個人の住宅を自分のお金で建てるのに壁の色は自由でしょって言って奇抜な色で、梅津和夫さんですか、今論争になっている方いらっしゃいますよね。まあ、それは梅津さんの場合はもう最初からそういう意図したものであると思うんですが、意図せずに意図しない派手さみたいなものですかね、に間違えてしまうのもこの面積効果というのを無視した場合です。はい、それと、12ページの下のところに落ち着くのはどっち、これに関してはですねちょっとねテキスト通りとは言えません。入り口でリラックスできるイメージを選んでいただきましたのでね、後ほど結果が出るかと思うんですが、落ち着くっていうのは多少というんでしょうか、かなり個人差もあることですので、ここの回答では右側のブルー系が落ち着くというふうな答えになっていますが、暖色系の方が落ち着くという方も大勢いらっしゃいます。季節感もあります、ね、温度感もあります。でここで言いたいのはですね、落ち着くという表現がちょっとよろしくないのであって、鎮静色は何かっていうことは覚えておかれるといいと思います。私たちの日常のリズムの中には活性化する場面と鎮静化して体を休める場面とありますよね。活性化の一つがもちろん仕事もそうです。それから食べるっていう行為も活性化することですよね。そういう時にはどちらかというと、人の気持ちっていうんでしょうか、生理現象をオンにする色、 それは暖色系です。で、逆にですね、睡眠を筆頭としまして、ふーっと息を抜いて本当にリラックスしたいとき、休みたいときというのは、寒色系に囲まれている方が、人は血圧も下がりますので、ね、落ち着くというふうに言われています。まあ、そのようなことを言いたいのがここのイラストなんですね。今の季節で見るとね、暖かい色の方で休みたいですよね。はい、こんなふうに色の効果というのは好き嫌いは別として、私たちの日常身の回りにたくさん出現しているんですね。で、ちょっとプロジェクターご覧ください。これはですね、先にちょっと、ちょっと話それます。この真ん中の写真はセブンイレブンなんですが、これどこのセブンイレブンだと思います？というかセブンイレブンっぽくないですよね。はい、そうなんですよ、高級っぽいセブンイレブンですよね、随分とね。セブンイレブンといえば皆さん浮かぶ色って何色でしょう？なんか赤白青グリーンとかいろんな色が出てきました、ね、ローソンとかファミマとかコンビニそれぞれ自分のね、テーマの色を非常に明快に打ち出してます。セブンイレブンはもうオレンジです、なんといっても、ね、うん、遠くからでもオレンジの色が見えると、ああそこにセブンイレブンあるなって分かりますよね。でそういうことでどこのお店も自分のところらしい色マークということで差別化してきたんですが、もう時代は変わってます。それだとそれこそ景観を損なう場合がありますよね。あるいはその建物の中にセブンイレブンのそのどぎつい色はあまりにも全体のイメージを損なうというふうなケースが増えてまいりました。で、その例がもうですね、何年も前からそういったこと都市圏でよく始まっているんですが、一番最初にローソンが丸ビルの地下に出店した時が非常に話題になったんですね。今度新丸ビルじゃなくて丸ビルの方の行かれたら、地下のローソン行ってみてください。探すの大変です。ローソンらしい色が全然使われていないので、非常に品のいいこれより明るいベージュ系の色でですね、ローソンのお店があります。で、この写真のセブンイレブンはですね、六本木ヒルズじゃなくて何でしたっけ、ミッドタウンですね。ミッドタウンでいいんですよね。ミッドタウンのセブンイレブンです。でミッドタウンというのは非常に内装に和のテイストを取り入れているところです。竹があったり非常に木をうまく使っているところなんですね。そういったところにいつものセブンイレブンが入ってしまうと、とても全体としての、雰囲気を壊します。そこで、これご覧いただくとですね、非常に木あるいは、ね、竹、確か竹なんですね、このあたり、このあたり竹も使われていたと記憶してます。大変周りの、雰囲気に馴染むセブンイレブンになっています。このような小さくてわからないかな、店員さんの制服だけはちゃんとね、ローソンもセブンイレブンも元の色を使ってるんですけどね。はい、まあ、こんなふうに、色を抑えることでむしろ価値を高める、その目立つから、周りと馴染む抑えるっていうふうな戦略も、外食産業あるいはコンビニエンス等でも生まれてきています。はい、ちょっと脱線しました。で、入り口で選んでいただいたカードですね、ランダムに置いてあったんですけれども、実は整理整頓するとこんなふうにマッピングできます。向かって左側の方にはなんか華やかな、いわゆる派手な色が並んでいるかと思います。で向かって右側の方には、そうですね、よく焼津ではマークに使いがちなブルー系の色、寒色系と呼ばれるような色が多いと思います。で、だんだんそれが中央に寄ってくると色がグレーシュになって、ちょっとくすんだ、このプロジェクターとっても綺麗に色が出るのであんまりくすんでませんけど、中央に行くほど色がくすんでシックな色合いになっているかと思います。で上の方には寒色系でも暖色系でも薄い淡い色が多いですよね。
で下の方には暖色系も寒色系も区別がちょっと分かりにくくなるくらい暗い色が多く固まっています。でその中から抽出した色、全部で48色から先ほど色を選びいただきました。そうするとここが好きな色ということと多少違ってくるんですけれども、人によってセンスも好みも違いますが、明るく活発といった時にこの下の方の色に、集計結果が集中するということはまずありません。かなり特殊な集団だと思います。そしたら、でリラックスする色っていうのも、そうですね、下の方に集中するということは、ないと思います。今日のこの女性部会の集団のセンスがどのようなものであるか後ほど集計結果をお知らせしたいと思います。で、ご安心いただきたいのは正解はないんです。で不思議なことにどういった集団でこれを試しても大体似たような結果なんですね。ですから自分はセンスがないって思っている方非常に多いんですが、センスは皆さんの中にあります。その普通の感覚だって、これって優しい色だからリラックスするじゃないっていう風な普通の感覚がセンスなんです。別に特別な組み合わせができることがセンスではないんですね。そのことを後でご紹介したいと思います。ただ若干差があります。だから女性だ、今日女性だけの集団ですので、男性だけの集団よりは寒色系が少し少ないかなとか、その程度の多少の差はあろうかと思います。はい、ではそれは後ほど結果発表ということで、一色中の色の魅力ということに移りたいと思うんですが、一色中の中でもですね、今色というのがいろんな、ね、ことで注目されています。でここにも美味しそうな写真を持ってまいりました。でお手元にこのプリンカラーコピーが1枚ペラッとあると思うんですが、はい、じゃあこのクイズからいきましょうか。酢豚と肉じゃがとケーキがあります。皆さん毎日腕を振るって美味しいお料理を作っていらっしゃると思うんですけれど、酢豚を作りました。その時 A のお皿と B のお皿とどっちの方が酢豚が美味しそうに見えるでしょうというクイズなんです。私はこのお皿が好きじゃないですね。酢豚が美味しく見えるのはっていうことなんです。聞いてみましょうか。A の方が酢豚が入るんじゃないですかって思う人、はいはい、ありがとうございます。じゃあ B の方が酢豚が美味しそうに見えるでしょうっていう方、はい、ありがとうございます。はい、こういう時少数派は手挙げにくいんですよねありがとうございました。はい、一応このテキスト上の正解は A です。はい、ただ実際のお皿の、ね、質感とかもありますので、このイラスト上ではというふうにお考えください。ここで言いたいのは、酢豚、この酢豚のイラストを見ると、赤ピーマンがあり、パイナップルがあり、グリーンのピーマンがあり、お肉があり、玉ねぎがあり、色とりどりですよね。食材だけでこれほどの色とりどりのお料理の時には、お皿の色はカラフルでなくていいですよっていうことです。このスライドの写真をご覧いただいても、食材の色がカラフルに混ざっているというお皿はすごく私たちの食欲をそそります。ですから、お料理の一品の中に、カラフルな彩りがあるものに関してはお皿は引き立て役でいいんです。その方が、食材の、自然の色が引き立つということですね。では肉じゃが、肉じゃがは今度は肉じゃが自体の色だけ見ると、ね、香りはもう実物だったらとっても食欲をそそるんですけど、色だけ見ると肉じゃが地味ですよね。そう、さやえんどうとか置いたりしたくなるのはやっぱり肉じゃがだけだと。 地味だからだと思うんです。はい、この地味な肉じゃがは A と B とどちらが肉じゃががより美味しそうに見えるでしょうか。また聞きます。はい、 A だと思われる方。はい、今度はちょっと分かりましたね。はい、じゃあ B だと思われる方。あ、 B が多数派でしたね。はい、申し上げにくいのですがテキスト上の回答はね A なんです、実は。はい、ちょっとですね、こんなふうに話してご覧になってください。肉じゃがのお料理が浮き立つように見えるのは A の方じゃないですか。そうです、そうです。ちょっと立体的に見えるかと思うんですね。で、肉じゃがに始まる私たちに馴染みの多い和食のお惣菜って茶色っぽい色がとても多いですよね。で、その茶色っぽい色を引き立てる色が、青です。ただこのイラストがね、ちょっと私も微妙だなと思うのは、こんなに真っ青だとちょっと青が強いなとは思います。今日のお茶碗もそうですけれども、昔から私たちに馴染みのあるこの青い模様の、白地に青い模様の器って本当によくできてるんですね。この中にお醤油味ってだいたい茶色系になっちゃいますよね。で、茶系のものを盛り付けると非常にコントラストが効いて、お料理が映えるんです。それをですね、ちょっと理屈っぽくご説明すると、もう一度こちらのテキストの方の今度は4ページを見てください。はい、4ページに、虹の色がぐるっと輪になったようなものがあります。ちょっと違うものですが、スライドでも同じ仕組みのものを今映しています。そうすると、これは原色だけを輪にしているので分かりにくいんですが、私たちが食事でよく目にする茶系の色っていうのは、このオレンジから黄色にかけての色を暗くしたものなんですね。だから茶色と、オレンジって、例えばお洋服なんかだととてもしっくりなじみますよね。同系色だからです。はい、でここの色のもの、それからトマトや果物、野菜なんかにもいっぱいある真っ赤なもの、それから、卵などの黄色いもの、それから、野菜に多いグリーン系というふうに、いろんな色のもの、肉の赤なんかもそうですね、がカラフルに入っているのが酢豚だとしたら、煮物は非常にこの辺の色に集中しちゃってます。なので器で色を担うという発想ですね。同系色でまとめるファッションは上品でいいんですけど、あまりにもお料理と同系色になってしまうと、すごくじみじみにまとまっちゃう傾向があるので、そこでお皿の柄、無地で真っ青はどうかと思いますけども、柄で、青みが入ることで非常に引き立ちます。で、だからといってですね、この18番19番のような真っ青なものって私たち食べることってあります？何か食材で。そうですね、ナスの紫ぐらいですよね。沖縄の方に行くとこういう色をしたお魚がね、売られて、どうやって食べるんだろうっていうのがありますが、一般的にはこの辺の真っ青、青空のような青い食材ってないと思いませんか？なのでそこのない部分を器で補うというのが一つなのかもしれません。ただそれは器だからいいのであってですね、こんな商品があるのご存知でしょうか。ダイエット食品、ダイエットふりかけと言われるものなんですが、インターネットでダイエットふりかけって検索するとすぐ出てきます。これご飯です。 ふりかけをかけるとご飯が多くなるっていうふりかけなんですね。はい、食欲湧きますよね。そう、こういう青々した本当の真っ青な食材を私たちほとんど食べないので、ましてや本来は白あるいは雑穀の色であるべきものがこのような鮮やかな青になるととてもその食欲がふーっと消えていくんですね。減退してしまうということを狙った商品だそうです。はい、なんかこのストラップもついてくるそうでですね、プレゼントでパブロフの犬ではないんですが、しまいにはそのストラップを見るだけで食欲が抑えられるっていう風な、まあ、これはその色によって私たちの 食欲が左右されるという力を商品に応用している例なんですね。なので青というのは食器のこういう紺色系のね品のいいものであればもちろん先ほどご説明したように肉じゃがにぴったりなんですけれども、食材そのものを真っ青に染めてしまうというふうなものは随分私たちには抵抗が強いものです。はい、基本的には食卓の上に色とりどりであればあるほど私たちは、食欲が増します。テキストの22ページをご覧いただくと、色別の食材リストなんていうのが載っています。まあ、この中でも特にですね、赤系の食材があるかないかで随分とお料理の彩りが変わるのは皆さんご存知の通りです。先ほど鎮静色と活性化する色、興奮色という話をしましたが、食事をとるというのは活性化する生理現象ですので、やはりここでブルーでシーンとしてしまってはあまり美味しく感じないんですね。だから食事の時は、どちらかというと暖色系のものが何らかの形で目に入るようになっている方が食卓が華やぎますし、健全な食欲が湧いてくるものです。まあ、お皿の組み合わせあるいは食材の組み合わせもとても大事なんですが、もっと現実的に注意していただきたいのはその次のページなんです。24ページご覧いただくと、電球の玉の色って皆さんこだわって選んでらっしゃいますか？今蛍光灯でも色がものすごくバリエーションがありますよね。でその中で、この例でいうと左側のすき焼きってなんかちょっと賞味期限は大丈夫なんだろうかっていう感じに肉が見えませんかね。はい、こういう青っぽく見える昔ながらの蛍光灯の色ですね。これは仕事に集中したい時や冷静に会議を進めたいような時にはぴったりなんです。で、物のか、なんていうんでしょう、輪郭もくっきり見えるのでね、そういった面ではぴったりなんですが、こと食事に関してだけは向いてない蛍光灯の色なんですね。で、それに対して右側の電球色蛍光灯のところはなんかとってもお肉も美味しそうに新鮮そうに見えますし、食欲の湧くすき焼きになっていると思います。ですから私たちが見ている色っていうのは、先ほど鋭い方がおっしゃっていたんですが、好きな色を選んでくださいって言っても外の光じゃないとこって色の見え方が変わるわよねってね、おっしゃっている方いらっしゃいましたが、本当にどういう電気の下で物を見るかで全く変わります。お洋服を買う時もお店の中でぴったりだったのに外で見たらゲッっていうご経験がありませんか？ね、で、食事の時の電気の色、あるいはどのお部屋で食事をするかというのを一回なんかこう自分のお料理の腕のせいじゃないかもしれないとこう上を見上げてみてください。この電球の色というのは気がつかないうちにとても人に影響を与えています。だから先ほどのダイエットの例ではないんですが、ダイエットしたい方はですね、真っ青な蛍光灯を買ってきて食堂のね電気を取り替えられると効果的かもしれません。はい、 で今からですねちょっとご覧いただくのがですね、ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。あの毎年2月に東京ドームでテーブルコーディネートの、東京ドーム全部のですねテーブルコーディネートフェアといいまして、こういったあの食卓の演出 の、 あの展示会をやってるんですね。で今年は先週終わっちゃったんですけれども、今からお見せするのは2年前のものです。で、いろんな食卓あのこれ応募するときにはあの誰とどういう食卓を囲むメニューは何っていうところもね全部あの書いて応募するそうなんです。ただ当日はあの生ものは置けないのであの食器類だけなんですけれども、いかにその色によってイメージが作られているかというあの私にとっては大変勉強になる、経験でした。ちょっとあのご覧いただこうかなと思って用意してまいりました。まず1枚目のこれは石坂浩二さんプロデュースの食卓です。でこ の、 あの食卓というよりその壁紙ですよね。これはねこれあのちょっと芸能人とか有名人 の、 あのプロデュースのものはちょっと別格でありまして、それ以外の一般家の応募に応募のところが非常に面白いんですけれどもね。で、これがすごかったのはこのブドウの一房一房全部こう染めた和紙なんでしょうかねをこう切り抜いて切り絵のようにして作られてあるんですよ。うん、素晴らしかったですね。食卓がどうこうじゃなくてアートでしたよねこれはね。はい、これもあこれは国枝康江さん提案の、去年あの一躍、有名になりましたミシュラン の、 あのタイヤメーカーのミシュランですねの、テーマカラーを使った食卓の演出ということでした。もうこの辺りから一般の方なんですけれども、ブルーダメって言ったじゃんっていう感じですよねでここに食材のあのここにあのブルーのご飯が乗ったらもちろん食べるしないですよ、ね、ここに酢豚が乗ったり、ね、あの鮮やかな色の食事が乗ることで私たちはあ涼やかな夏向きの、ね、演出だなと思うわけですよね。これは、軽やかな黄色をメインにしてます。これはねこれもなんか有名人の方のなんかだったかもしれません。ちょっと覚えてないです。全体の色味があの軽めになっているのでなんかこう、なんて言うんでしょうか、お友達同士のこう気軽な感じなんかがね演出しやすい色味ですよね。グッと鮮やかになりました。レストランのようですよね。こう一目でこう食欲を刺激されるような色合いっていうのがこんな感じであろうかと思います。ですから外食産業ではこういった色をテーマカラーにしているところがいっぱいあります。牛丼屋さんが紫色の看板だったらとてもこうね入る気しないですよね。特に肉に紫は厳禁って感じでしょうかね。赤とかオレンジとか黄色とかマクドナルドもそうです。やはり暖色系の鮮やかな色をマークなどに使っている外食産業が多いと思います。ただしそういった色味は高級感はないです。ですからファーストフード系なんかに非常に多いですね。はい、こういうふうに、濃い色を部分的に使うと非常に引き締まったあの品の良さが出てまいります。色味がこのように渋くなるだけで私たちは季節感としてああ秋になってきたなっていうふうに、感じます。赤でもあの漆の赤のようなちょっと渋い質感のあるものでいくと外食産業の赤とは全然違いますよね。またこれはですね赤とテーブルクロスの、若草色の対比がとてもうまく使われている例だと思います。これはぐっと落ち着いた、金が映えますね。 金の華やかさを引き立てるために周りを非常に抑えてあるのが効果的だと思いました。これはもう外で食事をしているような雰囲気でしょうか。こういうふうに、ランチョンマットやお皿の色が暖色系で華やかですと、例えばここに乗ってくるものがベージュだけのクリーム色のパスタであっても、とてもなんかパクパク食べたくなるというのが私たちのこう生理的な感覚なんだと思います。これも華やかな明るい感じですよね。それぞれに応募した方は、嫁いでいく娘と最後の晩餐っていうふうなテーマがあったりとか、女友達と年に一度の食事会っていうふうなテーマがあったりとか、どの何月に誰と何を食べるっていうところまで想定してセッティングしているので、何かこうお料理がなくてもそれが浮かんでくるような気がします。でその浮かんでくるようなイメージをかきたてるものというのは器もありますが、やはり一番大きな訴求力を持つのが色です。こういう桜の季節の柔らか桃ですかね、柔らかな色合いのものもありました。これはアクセントカラーがきれいに使われている例です。はい、まあなかなか私たちと言ったら失礼ですが、私にとっては日常とてもこんなことはしてられないっていうことばかりなんですが、本当に、箸置き一つでも食卓の彩りって変わりますので、もしかしたらほんの小物の一つで、毎日の食卓の、ね、雰囲気が変わるんじゃないでしょうか。はい、どうぞ、ティータイムに入りますので、ご自由にお召し上がりになったりお飲みになったりしてください。はい、では今日ここにちょっといくつか持ってきたものがあるんですけれども、ですね、皆さん携帯電話は何色をお持ちでしょうかね。ソフトバンクをお使いの方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか。ソフトバンクでこう無地のものすごくカラフルなラインナップが昨年ですか、一昨年ですか、出ました、ね。パントーン24色でしたっけ。非常に鮮やかなものが出ていますけれども、そのパントーンというのはアメリカの色見本のメーカーの名前です。で、まあ一部なんですけれども、こんな風に色とりどりのいろんな色のサンプルを作っているところなんですね。で今日お持ちしたのは今日お持ちしたのはインテリア関係、ファブリックなんかに主に使えるような色見本です。非常に鮮やかなものから渋いものまであるんですけれどもね。でここではないんですが、輸入物の室内用のペンキを扱っているメーカーの社長の話を伺ったことがありまして、ヨーロッパではやはりもうご自分でどんどん室内の色を塗り替えるので、その ペンキ売り場というんでしょうか、内装売り場がとても充実しているそうです。でそこにもう本当にこの色とりどり の壁用の、塗料が売られているそうなんですが、そこに張り紙がしてあるそうなんですね。で何と書いてあるかというと、奥様のご了解のないお買い物はお断りって書いてあるそうなんです。だから男の人が自分の感覚で
塗料を買って帰ると必ず交換とか、そのあたりは日本もヨーロッパも同じなんだそうですね。で、その壁の色、床の色ということに関しましては、先ほど重い軽いというお話をしましたけれども、私たちこの重力の中で生きているので、上が軽い下が重いっていうのはとても安心感があるんです。安心感があるというか、そうでなかったら私たち立ってられないですよね。なので上にこういうふうな、ホテルですとか広いところはいいんですよ。逆転する良さみたいなものがいっぱいあるんですけれども、本当に私たちの、住まいなんかを考えるときに、頭の上にあまり重い色があると圧迫感を感じます。で、上が一番軽い、壁がその次に軽く見える色、床が一番重く見える色というのが一番オーソドックスで安心感を与える色なんですね。重力の法則にかなっているからです。で、それは色に置き換えると、上の方の色は薄い色、もう何色って言えないぐらいの色でいいんです。グレーでも白でも。で、壁の色はここもそうですが、クリーム系の色でが定番として、こういうふうな淡い色味が多いですよね。で、床は、ここもそうですね、それよりも一段渋いというか少し暗めの色というのが、オーソドックスなパターンです。ただそれをわざと逆転させることで、あ、なんかおしゃれなお店に来ているなっていうふうな非日常を感じたりすることもできます。ですから、セオリー通りではないんですが、それをどうして心地よく感じるかというと、先ほど勉強したような重い軽いという感覚が皆さんに共通しているからなんですね。で、重い軽いで言いますと、どなたかをモデルにできるでしょうかね。私たち服装を考えるときに、上に薄い明るい色で、下に暗い重い色というのがとてもまとまり感を感じて安心して見ていられるんです。白いブラウスに黒いスカートというのが典型なんですけどね、今日もそういう方おいでになると思いますよ。逆ですか？はい、あ、じゃあ逆の見本で出ていただきます。
重い見本なら出るけど、
じゃあこのお二人にちょっとちょうど前に出ていただいていいですかね。重い見本なら出る。いえいえいえ、重くないですよ。この辺りだと皆さんの視線に入りますでしょうか。この辺で、はい、あ、ちょうど、はい、いい、はい、見えますかね。あ、じゃあ、重力の法則にかなった例例です。はい、上に、白グレーの明るい色、下に、こんにちはですかね、黒、はい、ですので、上が軽い下が重い、とても品よく、オーソドックスに見えます。はい、だから初対面の人に会う時ですとか、まあ、皆さんは面接する側だと思いますが、面接を受けるような場合であるとか、フォーマルなことであるとかというふうな、オーソドックスの良さを出したいような時にどこでも使えるコーディネートなんですね。で、それに対して、はい、ここに非常に明るい色が来ているので違いますけれども、上に暗い色、まだいてください。上に暗い色、下に明るい色にすると、さっきの法則で言うと不安定なんです。こうしたらなんかクラッてしそう、上が重いものって私たち不安定に感じますよね。不安定なんですが、不安定っていうことは動きを感じるんですね。ですから背を高く見せたい人、あるいは私は腰が軽く何でもやりますよっていうのをアピールしたい時なんかには、そういう時には上に、暗くなくてもいいんですけど、ちょっとインパクトのある色、派手な色でもいいです。で、下を、薄い淡い色というふうにすることで軽やかな感じがとても出ます。ですからね、私もよく使います。今日は違いましたけど、ちょっとでも背を高く見せたいっていう人にはおすすめの方法なんですね。で、並んでご覧になると安定感があるので、はい、オーソドックスな良さがあるコーディネートと、逆転させることによって軽やかな動きが出てくるコーディネートと、どちらもベーシックな色なんですが、随分印象が変わってくるかと思います。はい、どうもご協力ありがとうございました。 集計の方はできました。あ、はい、ありがとうございます。あ、はい、じゃあこれはちょっと待ってくださいね。もうこれはすごい集中しましたね。そうですね、じゃあ上から3位までをそれぞれ出していただいていいですか。はい、はい、あ、どうぞケーキお召し上がりください。あのケーキで、同じいちごショートがさっき あのクイズの3番目に載ってます。はい、どうぞ食べながら正解をお考えください。はい、あのクイズのケーキだと A のピンク系のお皿の方があのケーキが美味しそうなんじゃないのっていう方いらっしゃいますか。はい、じゃあ、B のブルー系のお皿の方がケーキが美味しそうなんじゃないのっていう方。はい、ちょっと分かれてきましたかね。あのいろいろ、その前にお話したことも影響してるかと思います。あの私もこれを見たときにどっちのことを言いたいのかなと思いました。あの対比ということを考えると確かに B の方が、対比で、赤が鮮やかに見えるということはあろうかと思います。で A の方の良さというのは同じ赤の赤系の色を繰り返すことによって、その色が引き立つというもう一つの例ですね。まあ、かなりこれケーキに対してお皿の面積が広いので B のブルーですとややこう沈んだ印象になるかもしれません。このテキスト的には正解は A となっていました。入り口でやっていただいた集計結果が出たようですので皆さんがお召し上がりになっている間にちょっと、まとめたいと思います。
順番でスタートの多い順で、はい、これがダブリです。
こっちと。あ、そうですか。それが分かるようにここに貼るにはどうしたらいいですかね。ちょっと難しいかな。あ、じゃあ、はいはい、じゃあ用紙はください。はい、文字は消しといていただいていいですか。で、明るく活発ですよね、それが。はい。あ、明るく元気にしたのかな。 召し上がりながらご覧になってみてください。皆様 の、 24名の合計ですね。はい、まずリラックスの方からいきます。リラックスで一番多かったのが、4人の方がここ、次が、濃い点々のこことこことこことここですね。それから、あ、ごめんなさい、ここには2も入ってるのか、2も入ってる、はい、ご自分でお選びになったのも忘れてるかもしれませんがはい、はい、ホワイトボードの方にもちょっと上位のものを貼っていただきました。で、こんな感じです。一番多かったのがここですが、次がここですね。で、これを7番を選んだ方と28番を選んだ方では随分リラックスに対してのイメージが違うように思われるかもしれません。で、実際に違うかもしれませんが、ここで見ていただきたいのはこの真ん中の横の線より下は一つもないですよっていうことなんです。で、真ん中よりリラックスだとほとんどまず上の方に行きますね。で、左も真ん中も右も大体ありますということは、私たちがリラックスできるなって感じる色は比較的薄い色なんです、ね。で、ここはね、女性の傾向が出たかと思いました。この27のピンク系のところに非常に票が集まったのは女性ならではだなというふうに思います。これ男性ですとここには集まらないですね。例えば3番のようなこういったところでリラックスを感じる方はイメージするものとしては非常にナチュラルな、自然の中でというふうなイメージかもしれませんし、28のような色でリラックスというと、海だとか空だとか水だとか、そんなイメージがあるのかもしれません、うん。あるいはプールで泳いでる時とかね、あるかもしれませんね。まあ、そういうふうな多少の差はありますが、全体的に薄い色に。で、ここで自分が選んだのは実は29だったけどもう言えないって思ってる人もいるかもしれません。で、やはり個人差があるんです。大人になればなるほど一つの単語に対して浮かべるイメージに個人の体験が関わってきます。ですからこれで、この多数派じゃなかったからといってセンスがいいとか悪いとかいうことは全くありません。はい、全くありません。で、大事なのはですね、特に仕事にお使いになるような場合に大事なのは、一般的にどうなのかなっていうことと自分の好き嫌いの区別がつくっていうことなんです。だから自分はもうとにかくこのくらいじゃないとリラックスできないのよっていう自分の感覚はちょっと少数派なんだな。一般的にはリラックスって言ったらこういう薄い淡い色に人は票が集まるんだなっていうことを分かっていないと、例えば会社のホームページのデザインを考える、あるいは内装を考える、テーマのマークを考えるというふうな時に好みが反映されてしまうと、最初にやってお分かりのように好みはこれだけ違うんですから意見がまとまるわけがないんですね。というふうな現場を何とか見ました。で、その時に、もし企業であればその企業にとって今一番出したいイメージは何なのかというところのすり合わせができると、デザインの傾向もかなり絞れていくものなんです。はい、もう一つの明るく元気の方です。これはものすごく集中しましたね。もうこの4つでどうでしょう、総数のもう3分の2ぐらいは以上いってますか、4分の3ぐらいいってるでしょうか、ここに固まりました。ということは明るく元気だっていう、明るく元気、活発、ごめんなさい、明るく活発でしたというふうな言葉から私たちが浮かべるものはメリハリのある配色だということなんですね。これは想像の通りかと思います。
こういう濁りのある渋い色からは私たちは元気とか活発、明るいというふうな印象は受けにくいものです。濁りのないクリアな色の、しかもこう何色も入っているというふうなね、カラフルな印象の色で、今回ここに行かなかったのはやはり女性が多かった、女性だけだったからだと思います。男性が含まれている集団、あるいは男性だけですと、この辺り黄色と青というふうな組み合わせも非常にスポーティーですので、こちらにも散る場合があります。ただいずれにしても中央寄りではなく両脇に触れるというのがこのキーワードの特徴なんです。いわゆるスポーティーというふうなイメージ、あるいはカジュアルというふうなイメージと共通するかと思います。はい、この結果を見る限りですね、今日ご出席の皆様のカラーセンスはごくノーマルなものだと思いますのでご安心ください。で、じゃあ他の集団ってどうなのってちょっと気になりますね。いろんなところでいろんなキーワードでこれご協力いただいてるんですが、これはつい、去年の11月に藤枝の商工会議所の地区セミナーでご出席いただいた方もいらっしゃると思いますが、同じキーワードでやった時のものです。この時は43名、リラックス、やっぱり多少のばらつき方の違いがあっても上半分に集中するということは全く変わりません。この時は、男性も女性もいらっしゃいました。それから明るく元気も、この時こっちに入ってますね、少しね、ここにこの左側の暖色系のメリハリ系に行くという傾向は全く同じです。それからこれはですね、これは小学校の父兄の、父兄のといってもお母様たちだけ、これも女性の集団でした。ですので年齢層がちょっとね固まってます。30代がメインですかね、20代から30代がメインでした。で、リラックス、かなりバラバラにはなりましたが、バラバラになっても恐るべきことに上の方にバーッと固まっています、ね、それから明るく元気、この時女性集団ですけどこっち側にかなり行ってますね。はい、若さでしょうか。はい、ここに集中するという結果は全く一緒です。これはですね、これはもう9割が男性の集団でした。ちょっとキーワードは違います。のどかでくつろいだというふうなキーワードの時にこんな結果になりました。年代は JC なので40以下の方たちってことですね。はい、の男性がメインでした。それから都会的でスマートにしたんです。そう都会的でスマートにするとこの右下のところにとても集中します。って思われますよね。そうなんです。だから最大公約数としてはどの集団であっても同じようなものなんです。今日もしこの都会的でスマートというキーワードを入り口にお選びいただいたら、皆さんの結果もここから大きくずれるものではなかったと思います。はい、都会的でスマートもやったし、その時は、静岡県のイメージか何かもやっていただいたんですよね。そうすると都会的でスマートという答えと静岡県の答えがすごく違うので、静岡県のことは都会的でスマートとは思ってないんだなっていうことが浮き彫りになってくるわけです。はい、これ名古屋の会社で愛知県だったか名古屋っていうので聞いたんですけど、左の下の方にですね集中したりして面白いですよ。その企業の自分の所属している企業のイメージはなんていうのでも面白いですけどね。名古屋の時はなんかこの辺ちょっと渋い色に集中した記憶があります。そのように言葉だけでやり取りしているとなかなかつかめないその人の抱いているイメージが色に置き換えることで意外と分かる、あるいは共通していることが分かる、食い違っていることが分かるという面白さが配色というものにはあると思います。はい、では最後にですね、似合うピンクで春を迎えようということをちょっと入れてみました。
今日ピンクを着ていらっしゃる方もおいでになりますが、あのだんだんこれから暖かくなってまいりますと、黄色ですとかピンクですとかオレンジですとか、ちょっとこう暖色系の明るめの、それこそさっき元気で活発なんかに出てきたような色になんとなく目が惹かれますね。で、ピンクという色はすごくこう女性性の象徴のように言われるんですが、案外着るものには尻込みしてしまう方が多いようです。でピンクというその妙に女性らしいイメージがもう嫌だっていう方もいらっしゃいますし、私も皆さんに必ずピンクを着てくださいというつもりはありません。ただ、ピンクという色はですね、とてもこう、肌を美しく見せる効果のある色です。美しくというのはどういうことかというと、明るく見せるということなんですね。でまた似合うピンクが分かっていますと、口紅ですとか、チークですとか、そういった色も共通して選びやすくなるものですから、とても、トータルでですね、美人度がアップするんですね。で、実際にその方に似合う色を見るとなると、ここで全員お化粧を落としてすっぴんになっていただいて、お一人1時間ほどいただかないと正確な診断ができないんです。ですので今日ご紹介するのは、今日お風呂に入ってから、ご自宅で、今日でもお風呂に入ってからですと昼間やっていただくんですが、ご自宅でご家族に見ていただく、あるいはご友人に見ていただきながら自分の似合うピンクの傾向を発見できるという方法をお教えしたいと思います。お手元にピンク色の用紙が2枚ありますが、ご確認ください。ちょっとこれをどうしよう。
これを移します。
いいです。こうやってもちょっと持ってもらっていいですか。すごいほこりが立っちゃって、これとこれ、そんなに綺麗にならなくても、ユニクロで買ってきたピンクの T シャツです。はい、皆さんどうでしょう。ユニクロでこれを見かけたらどっちを買いますでしょうかね。じゃ先に人気投票してみましょうか。じゃあ右手を上げてください。はい、そちらのピンクを買いますっていう方。とりあえず今買うとしたらですね。はい、さすがに皆さんも熱心ですね。すみません、そんなに真剣になろうとは思わずに申し訳ありませんでした。はい、買うときに、値段がね、同じユニクロの T シャツだったら本当に好みで買えるわけですよね。で、自分の肌写りがいいのはどっちかな、あるいはもう好き嫌い、ね、それぞれ買い方があると思います。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとご覧いただいたところで、じゃあ一応聞きましょう。右側のこちらを買いますっていう方。はい、分かりましたね。はい、じゃあ左側のこちらを買いますっていう方。なんかちょうど半々くらいでしょうかね。はい、ユニクロの方がいたら知りたいデータですよね。はい、ありがとうございます。一口にピンクと言いましても、黄色でもそうです。一口に黄色と言っても本当にいろんな色が今街にはあふれています。でその中で私たちやはり女性は、少しでも自分が綺麗に、少しでも自分が若々しく、少しでも健康的に、ね、見える色を着てみたいと思うことがあると思います。でその時に、ピンクという色を例題に今日ご説明したいと思うんですけれども、
まず綺麗に見えるって何なのかっていうところを確認しておきます。これを間違えてしまうとですね、旗から見ると青ざめてるだけなのに本人はほら白く見えるでしょって思い込んでることがかなりあるんですね。だから綺麗というのは健康とセットです。そうですよね。だから綺麗に見えてる時っていうのは健康的に見えてる時です。じゃあ健康的な時の肌ってどういう肌かって考えてみてください。健全な血色がありますよね。それからツヤがあります。それからシミとかシワが目立ちにくいです。それは同じ、人間でも例えば二日酔いの朝のシミやシワの目立ち方といったらないじゃないですか。不健康だからです。で、美味しいものを食べてゆっくり眠った次の朝は、自分の中では結構点数が高くつけられる、ね、お肌の状態だと思います。そういう時には透明感があってなんとなくシワとシミがいつもより薄いような気がして、影もなんか目立たないかな。そういう肌が健康的な肌です。ですから、似合うか似合わないかを、私たちカラーの専門家が見るときはその方が健康的に見えるかどうかをチェックします。で、健康的に見えれば結果として若々しくも見えます。で、お配りしたこの見分け方が載っている用紙が1枚あるかと思うんですけれども、はい、まずセルフチェックの注意点です。先ほどお話ししたように素顔でチェックするっていうことです。これはつけてるファンデーションが違ってたらもう話にならないからです。で、素の状態の肌、実際にきちんとした診断をするときには肌だけではありません。目の色や髪の色や歯の色やもう白目の色やいろんなところを見るんですけれども、一番面積が大きく影響を受けるのは肌です。素肌で素顔で見てください。それから、昼間、理想的なのは11時だって言われてるんですけど、そこまでこだわる必要はありませんので、昼間窓辺で見てみてください。窓辺というのは直射日光が当たってるとまたちょっと都合が悪いんですね。だから自分の顔には直射日光は当たらないけど窓辺で明るいというところで素顔で見ていただくと一番似合うのか似合わないのかが分かります。で、ちょっともありがとうございました、はい、ちょっとここに座っていただいていいですか、はい、すみません、ちょっとおかけください、はい、ちょっと、はい、男性はメイクしていないのでやりやすいんですけどね、はい、ご自宅で何をするかと言いますと、こんな風に窓辺に座りました。で、こう鏡を置きます。あるいは率直に言ってくれるお友達を呼びます。あるいはご家族の方で、この2つのピンクを交互にこんな風に当ててみてください。 できればあまり派手な色の服は着てない方が分かりやすいです。できれば白とか、白が一番いいんですかね。こういうふうに当てて、その時の自分の顔色とこっちのピンクを比べてみてください。で、なかなかこれがね、自分のことだとわからないんですですので、ご家族やお友達に見ていただくのが一番のおすすめです、ね、こんなふうに。で、眼鏡をかけている方は、かけないと見えなければしたままでいいです。ですけど、取ってもいい人は取った方がより正確です。それから髪の毛がそうですね、いらっしゃいますかね。ロングヘアで非常にこの辺にいっぱいかかっている方は後ろにギュッとまとめて、なるべく髪の毛が顔の周りにない方が正確に見えます。特に、かなり茶色くしているとかね、 ヘアカラーを強くしている方は、その、ヘアカラーの色の影響も受けてしまうので、なるべく素顔だけが分かる状態でご覧になるといいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、で、その時に見るポイントです。A の色、こう、サーモンピンクと書いてありますが、A のピンクと B のピンク、B のピンクはローズピンクと書きました。で、A の色を当てた時にの方が自分がの肌が明るく見える、滑らかに見える、それから健康的な血色が出る。で、 B を当てた時はなんか青白く見える、それからシミやシワが目立つ気がする、それから平面的な顔に見えるですね。つまりこの丸印のところに当てはまるものが多かった人は A の色が似合う人が多いです。で、今度は星印です。 B の色を顔の前に当てた時に明るく見える、 A よりも明るく見える、それから肌に透明感があるように見える、それから綺麗な色白、青ざめた色白ではなくって本来の色白に見える。で、A を当てた時にどう見えるかというと、逆に黄ばんだ肌色に見える。ちょっとみかん食べ過ぎた時の手の色ってありますよね。あれ不自然に黄色いですね。あんな感じに見える。あるいはくすんで黒っぽく、私こんなに色黒だったって思うような黒さが目立つ。あるいは酔ったような、ね、血色って言ったらいいのか、のぼせたような、熱がある時とかワイン飲み過ぎた時のような不自然な血色が見えるという時、 A を当てるとですね、という人は、つまり、B の時は星印の乾燥が多い、 A の時は星印の乾燥が多い、つまり星印が多い人というのは、B のローズピンクがおすすめです。必ずしも星印6個っていうふうにストッといかないと思います。星が 4つに二重丸が2個とかいうふうにバラバラになる場合がありますが、どっちが多いかというのでご覧になってください。で、それをですね、今、照明の関係があるので正確ではありませんが、ちょっと疑似体験していただくのは、その今2枚のピンクがありますね、それを並べておいてみてください。どっちがどっちでもいいです。はい、並べておいて、その上に手を置いてみてください。はい、右手と左手を一つずつ、はい、一つの、はいはいはい、そうです、そうです。はい、どうでしょう、ご自分の同じ手なのにどっちかの手の方がより美しく見えませんか。はい、その美しい、はい、美しいポイントは今お話ししたこのことです。で、顔も2つあればそうやってすぐ比較できるんですけど、顔1つなのでこういうふうに取り替えて見るんですね。今手をご覧になっても、そうですね、そう、逆転してみたくなる方がいらっしゃると思うんですね。私運転焼けでこっち黒いからなんて言って手を交換する方いらっしゃいますが、交換してみてもいいですよ。同じ手が、印象が変わって見えると思います。はい、皆様大きな指輪をしていらっしゃると思うので、大きな色石の指輪を外された方が分かりやすいですね、こういう時はね。はいはい、ご自分の手がどちらの方が健康的かというのをね、ご覧になると、健康的のポイントが今ご説明したところなんですね。で、ですね、この手の関節ありますね。関節はどんなに手が美しい方でもシワがあります。で、これがうんと黒く目立つっていうのはもうちょっと NG ですよね。それ顔に置き換えたらゾッとすることだと思いませんか。はい、手の関節のシワシワが滑らかに見えるピンクというのは顔に置き換えたら似合うピンクです。あ、それから濃い色のネイルをしているとちょっとね見にくいので、手だけで見る場合には
あの、ね、ネイルは、ね、強い色してない方が分かりやすいですが、ただ手だけでは判断できません。手の色とお肌の色が全く一緒の人はいませんので、あのおすすめしたいのは、あの素顔の時のお顔で見ることです。ただ見方をあの体験していただくのに手だと分かりやすいかなと思いましたので、今ちょっと試していただきました。はい、あのそれはご自宅でやってみてください。で、今日はですね、お配りしたのはたまたまその2色のピンクなので、あの濃い薄いというふうに思われてしまうとちょっと誤解があるんですね。濃い薄いではないんです。どっちが濃かったか、ローズピンクが濃いか。例えば B じゃなくて B、 失礼しました、 B のローズピンクの方が似合う方というのは、こういう薄い桜色のようなピンクも似合う方が多いです。はい、だから薄い濃いだけではないんですね。あるいはショッキングピンクが似合う方もいらっしゃいます。ショッキングピンクもこの桜色のピンクも B の仲間です。 B のピンクの仲間です。一つのグループとしてあの考えていただくと分かりやすいと思います。で、A のピンクの仲間はこう桃色というふうな色ですかね、こんなピンクなんかも、仲間です。ちょっとオレンジ味があるようなピンクですね。そうすると、チークってすごく顔にぴったりくっつけるものですよね。服以上に近い位置に。ですからチークの色も固形のね、粉の時にこういう色のチークなのかこういう色のチークなのかで、あのチークを入れてもすごくナチュラルに見える人と、なんかチークだけが入れましたよっていう感じに浮いちゃう時があると思うんです。そのあ、チーク入ってますねってちびまる子ちゃんみたいな感じで目立っちゃうのは違う傾向のピンクを身につけてるからかもしれませんね。口紅もそうです。あの方がなんか新色買ったっていうから真似してみたらどうしてこんなに老けちゃうのかしらっていう経験もありますよね。で、それは新色が悪いんじゃないんです。自分とそのピンクとの相性がね、よろしくなかったっていうことなので、ピンク系を着なくても、あの女性でしたら似合うピンクの傾向が分かるととても得です。ぜひお試しになってください。もしあの個人的にどうしてもあの正確なところを知りたいという方は個別にご連絡いただければ長谷さんじますので。で、今日せっかくこのカラーカードを教材にあの選んでいただきましたので、ちょっとおまけにですね、カードの裏に、記号と番号が書いてあるんです。で、今全部探すのはちょっと大変かとは思うんですけれども、もしよろしかったらですね、カードの裏に書いてある記号で A が似合うというタイプの方は、他に、ここに書いたライトの2、ライトの4、LT ですね、 LT2、LT4、B2 というふうなカードのピンクも似合います。それから B の、これで試した時に B が似合ったなっていう方は、P の24、全部24番ですね、 LT の24、B の24というふうなカードのピンクもとても似合います。
というふうに一つのかあの似たような傾向のある色というふうにお考えになってください。今日お配りした色そのものとは限りません。こんな感じですかね、はい、スライドと合わせるとこんな感じでしょうか。こんな風に何枚かになってくるとその色の傾向が見えてくるかと思います、はい、お天気のいい窓辺でぜひお試しになって、あのピンクというのは、先ほども申し上げたようにとても女性の肌色を明るく見せる色です。あのパンツに使うのもいいんですけれども上半身に取り入れると、はい、とってもあの若返り効果がある色なんですね。はい、あのちょっと駆け足で、いろんなジャンルのことをとびとびにお話ししてきて、あっという間にお時間が過ぎてしまいましたが、
音はいいですね、
はい、あの今日は長時間にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました、また何かあのご質問などありましたらお気軽にあのお尋ねいただければと思います。どうもありがとうございました。